皆さんこんにちは。それでは今司会の平林さんからご紹介していただいた通り、私は今日死んでも生きると題して聖書からメッセージをさせていただきたいと思います。以前にもこの死んでも生きると題してお話をしたことがありますが、その時はクリスチャンドクターの日野原先生の著書に誰もが決して避けることができない死について、ヨハネの福音書に私を信じる者はたとえ死んでも生きる、また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない、こういう望みを心に抱いて死ぬことができれば私たちには心の安らぎが与えられるでしょうと書かれていたことや、人の生と死とその後についてお話をいたしました。それでは最初にイエス・キリストご自身がおっしゃったその御言葉をお読みしたいと思います。それはヨハネの福音書の11章の25節から26節、205ページ、ヨハネの福音書の11章の25節26節をお読みします。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。これはマルタとマリアという姉妹とその弟ラザロに起こった出来事で、直接的には姉のマルタにイエス様がおっしゃったお言葉です。ヨハネの福音書の11章に書いてあるその出来事を順を追って見ていきたいと思います。まず1節から16節には弟ラザロの病と死について書かれています。この姉妹と兄弟の3人はエルサレムから3キロほど離れたところにあるベタニアに住んでいました。ここはイエス様たちがエルサレムを訪れるときには必ず立ち寄って休息と交わりを持つ家であったようで、5節にイエスはマルタとその姉妹ラザロを愛しておられたと書いてあり、とても親しい間柄だったということがわかります。ある時そのラザロが病気になり、姉妹たちはイエスのところに使いを送って、あなたが愛しておられる者が病気ですと伝えます。それまでも盲人や多くの病人を癒してこられたイエス様、このお方が愛するラザロが重い病気と知れば直ちに来てくださり癒してくださると信じていたことでしょう。しかしイエス様は知らせを受けてから6節、その時いた場所に2日とどまられたとあるように、すぐにはベタニアに行かれませんでした。ラザロが危篤状態であったこともイエス様はご存知だったでしょう。それは2日とどまった後にもう一度ユダヤに行こう、つまりベタニアの家族のところへ行こうとおっしゃった後に弟子たちに11節、私の友ラザロは眠ってしまいました。私は彼を起こしに行きますとおっしゃいました。弟子たちは最初この眠ってしまいましたと言われたことを睡眠の意味での眠りと言われたと思ったとありますが、14節に眠ってしまったとは死んでしまったのだとイエス様は改めてはっきりとおっしゃいました。そして続けて15節、あなた方のためにあなた方が信じるためには私がその場に居合わせなかったことを喜んでいますともおっしゃいました。このことの意味はこの後の出来事を知ればわかることですが、弟子たちにとってはまるでラザロの死を待っていたかのような不可解なイエス様の行動だったでしょう。続く17節から37節には、愛する弟の死に直面した大きな悲しみの中で姉妹が来てくださったイエス様にお会いしてどうしたかが書かれています。 イエス様たちがベタニアに到着したときは、ラザロが墓に葬られて4日が過ぎていました。大勢の人がマルタとマリアを慰めるために集まっていました。最初にイエス様にお会いしたのは姉のマルタで、イエス様が来てくださったと聞いて出迎えに行ったとあります。そしてイエス様に21節、主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、と言いました。するとイエス様はマルタに、あなたの兄弟はよみがえります、とおっしゃり、その後で最初にお読みした25節から26節のお言葉を告げられました。この時、あなたはこのことを信じますか、というイエス様の問いに対して、マルタは、はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子、キリストであると信じております、と答えています。こう言ってからマルタは家に帰って行って、悲しんでいるマリアに、イエス様があなたを呼んでいますと伝えます。マリアは、マルタがイエス様をお迎えしたその場所におられたイエス様にお会いして、マルタと同じように、主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、とイエス様の足元にひれ伏して泣いたとあります。そして、泣き悲しんでいるマリアや、彼女を慰めようと一緒についてきたユダヤ人たちも泣いているのをご覧になったイエス様は、33節に、霊の憤りを覚え、心を探わせ、そして涙を流されたとあります。霊の憤りを覚えたという意味は後でお話をしますが、この時イエス様は心を騒がせたとあります。イエス様はたびたび弟子たちに、あなた方は心を騒がせてはなりませんとおっしゃいました。神であるお方、そして父なる神様と全く信頼関係にあるお方は、人としてこの地上に来られた間、世の人たちが経験するように心を騒がせたことはなかったでしょう。ただ、これからお話しする死んだラザロをよみがえらせたことによって、いよいよ多くの人々がイエス様を信じるようになって危機感を募らせたユダヤの宗教指導者たちが、イエス様を殺そうと決意し、それを実行しようとする動きの中で、エルサレムに入場した後で、つまり十字架上の死を目前に控えて、こうおっしゃったことがヨハネの福音書12章の27節に書かれてあります。209ページ、ヨハネの福音書12章の27節。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだと。また、弟子たちと杉越の食事を済まされた後、一緒にゲッセマネというところに行かれて、そのうちのペテロとヤコブとヨハネを伴って祈られたとき、それはイエス様を捕らえて殺そうとする者たちがその場に来ようとしている直前、まさに十字架上の死の直前に父なる神様に祈られたとき、悲しみもだえて3人にこうおっしゃいました。マタイの福音書に書かれてある26章の38節の御言葉、私は悲しみのあまり死ぬほどです。こうおっしゃった時も直接その言葉は書かれていませんが、イエス様の心は騒いでいたと言えると思います。先ほど申し上げた33節にあるイエス様が心を騒がせてとあるその意味の重さを改めて思い知らされました。愛する者を死によって奪われて嘆き悲しむマルタとマリアとその周りの人々のその悲しみは、イエス様の心を激しく揺り動かすほどの悲しみ、人々の悲しみをご自身のものとして悲しまれるイエス様がそこにおいででした。そして霊の憤りを覚えられたとも書かれていました。このあと38節から53節にイエス様はラザロをよみがえらせたことが書かれています。 イエス様はラサロが葬られ石で塞がれている洞穴の墓に来られて、その石を取り除けなさいとお命じになります。しかしマルタは葬られてもう4日も経っており、ラサロの遺体は腐敗が進んでいるでしょうからと言外におやめくださいと申し上げます。そこでイエス様は彼女に40節の御言葉、信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか、あなたに言ったではありませんかとおっしゃり、死なる神様に祈られました。41節、父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝しますと祈られた後、ラザロよ出てきなさいとお命じになりました。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。イエス様はご自身がおっしゃった通り、ラザロをよみがえらせなさいました。最初にお読みしたラザロの病気を知らされたイエス様がその場になお2日とどまられたのは、ラザロの死後4日目にこの場に至るためでした。当時は葬られた人が生き返る蘇生が起こることがあったので、人々は葬りの後3日間は毎日墓を見に行き、4日経つと完全にその人は死んだ、生き返ることがないと考えられていたそうです。先ほどお読みした14節でイエス様がおっしゃった、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいますとは、もしそれ以前にラザロに会っていたら、イエス様は愛するラザロを癒されたでしょうし、また葬られていたとしても3日以内なら、よみがえりは神の技ではなく蘇生であったと、イエス様に反対する者たちに口実を与えることになったでしょう。ここで先ほどからお話ししているイエス様の霊の行き通りとはどういうことだったかについて考えてみたいと思います。イエス様が愛するラザロの病と死と葬りに対して取られた一連の行動とその意味は、まずイエス様はラザロを死なせずに癒すこともたやすくお抱きになるお方です。直接会うことなしにでも遠く離れた人を癒す奇跡を行われたことが福音書には書かれています。ではなぜイエス様はそうなさらなかったのか。マルタやマリアがラザロを失えば大きな悲しみが彼女たちを襲うことは当然ご存知でした。それすらもイエス様にとっては愛する者をそんな目に遭わせたくはないと思っていらっしゃったでしょう。しかし一時的に病による死を避けることができたとしても、ラザロは、そして全ての人はその死を免れることはできないことを分からせるために、その問題に正面から向き合わせるためにそうなさったのではないでしょうか。この問題に対して完全な解決を与えることが父なる神様と、そしてイエス様が願ってくださることを教えるためであったと言えるでしょう。イエス様が覚えられた霊の憤りとは、ご自身がお作りになった人、永遠にそばにいて共に生きる者としてお作りになった人が罪によって死ぬ者となったこと、その死とは父なる神様が、そしてご自身が愛してその存在を喜ぶことができる者たちであった人が、永遠に祝福を与えようとして作った人が死んで腐敗して崩れ去ってしまうもの、そればかりか永遠の滅びに落ちなければならなくなったことに対する憤りではなかったでしょうか。永遠に喜び楽しみ神様によって祝福を受けるはずのものが、それを失い滅び、ご自身の愛を与えることができないところへ行こうとしている、この状態に対して、その原因である罪とその結果である死、滅びから人間を救い出すために来てくださったお方、人をお作りになったご創造の目的を損なうことになった人の罪を完全に取り除き、新しい永遠の命を信じる者にお与えになろうと、滅びゆく人をもう一度ご自身の手に取り戻すために来てくださったお方、そのお方こそ十字架にかかって差し通され、血を流し、 墓に葬られ、その3日目によみがえられたお方、イエス・キリストです。愛する者たちの苦難や苦しみや悲しみを一時的に取り除くのではなく、真の問題とその解決に目を向けるように、永遠にそこからの解放を与えるためにイエス・キリスト、このお方がかかってくださった十字架、復活、そしてその後墓に葬られ、よみがえられたこのお方、このお方を自らの救い主、罪の許しと、そして永遠の命を与えてくださると信じる者に、それが本当に与えられる。これがイエス・キリストの福音です。イエス様がこの時におとりになった一連の行動は、こういうことだということを改めて知らされて、イエス様の愛の大きさ、私たちに対するその愛の大きさを改めて覚えました。先ほどお話した通り、この出来事の後でイエス様は十字架に向かってまっすぐにお進みになり、救いの御業を成就してくださいました。今やこのお方を救い主として信じる者は、ただそれだけで全ての罪を許され、新しい永遠の命を与えられ、やがて来る天の御国において、このお方、創造主なる神様、イエス様と共に永遠に生きることができる。ぜひこのイエス・キリストの福音を信じることを強くお勧めして、メッセージを終わります。ありがとうございました。